原宿です。
こんにちは、和久井恵美です。
絶対違うし、めちゃめちゃ懐かしい名前ですね、和久井恵美。
懐かしいですか？
俺たち世代の10代の頃の月9とかに出てた人じゃん、うん、和久井恵美って。
そうだね。俺の中で和久井恵美って、もう、萩原雅人の嫁さんってイメージしかない、
うん。あ、そうか。うん、そうだね。
そうだね。
そうだよね。あそこがそうか、結婚してるの、うん。なんかそういうのもさ、ほんとおっさん特有の話だよね。
なんで昔の。
あいつとあいつが結婚してるんだよ、ね。
ああ、確かに。子供の頃そういうのって全然気にならなかったよ、ね。
全然気になるんだよね、子供の頃。でもなんか親とか結構話してんだよね。この人のさ、旦那さんってさ、みたいな。あれだったよね、みたいな。
あ、ね、わ、うん、かる。俺最近、ちょっと前に知ったのは、うん、水谷豊と、うん、キャンディーズの、うん、スーちゃん、
はい、
だけど誰かが結婚してて、
あ、そうなの？
そうなんですよ。
水谷豊ってキャンディーズが嫁さん
なの？そうなんですよ。なんかそこで選ぶんだって感じやん。しかもその娘が今、うん、割といい俳優として売れてきてるっていう、
は
い、
あ、そうなの、
うん、
全然知らなかった。その芸能界のその血縁関係みたいな。
芸能界血縁関係調べると割とこうごちゃごちゃになってて面白いですね、
うん、そう。でもなんか本当にこの人の旦那さん、この人の奥さんって、うん、この人だよね、みたいな話って、うん、すごいもう、年
終わりの文化。
おっさんとおばさんの話って感じすごくない？
すごい。確かに。
若い頃そんなの一切もう何の興味もなかったからね。自分が結婚するとすら思ってない年って、
そうだよね、
他人にも興味ないんだよ
ね、うん。確かに。今だと多分共感する部分があるんだろうね。
あ、
生活どんな風にしてんのかなとか、
なんかね、なんかちょっと分かる部分があるのかもね、
うん、
その離婚の原因とか
も、うん、そうそうそうそう、
この間もね、ミッチーとダンレイが離婚したっていう。
え、そうなん、それ知らなかった、
うん、
そうなんだ。ミッチーってなんか良さそうなのに
すごいよね。なんかイメージだけでこういう空想な会話をしてる時ってすごくない？俺たちミッチーのこと何も知らないじゃん。
知ってるよ、知ってるよ。確かに知らないわ、プライベートは。
でも私生活のミッチーってさ、うん、めっちゃなんか落差あったりとかして、
確かに
すげえ怖いのかもしれない。
そうかそうかそうか、それは知らないもん、ね、
もしかしたらね、
うん、
でもなんかそういうとこ見ちゃったらさ、断例にしかわからない。
確かに、ね、勝手なこと言うなよ今断例を持って
る。今断例がこの放送聞いてたらえらいことになるなんだお前ら。
確かに私が悪いみたいに言いやがってる。
知ってんのか、あのミッチ
ー。あの恐怖のミッチーを。
あのミッチーの冷たい目。
あるかも、確かに。
そういうのをさ、やっぱさ、本当に近しい人じゃなきゃ知らないことってね、ありますからね、本当にね。
確かにね。
なんかだから本当知らずに好き勝手なことを言ってちゃいけないなって思いますよね。うん、まあそんな中。
そんな中どうした？
とうとう今週末にね、うん、あるんですよ。
あ、そうそうそう。
悲しみゴリラ川柳発売記念。
ええ。
なんですか、特にタイトルはないのか、これは。
あ、タイトルは特になかった。まあ、公開収録、ありちゃありは、ありやは公開収録兼、ね、出版記念パーティー。
出版記念パーティー。
パーティーサイン会。
よく言ったな。どうせ、ほろ酔いぐらいしか出ない
の。ごめんなさい。多分何も出ないと。あ、でも、ドリンクあるって書いてあったから。
あ、そうそう。なんか高円寺の文禄堂っていう書店で、まあ、悲しみゴリラ川柳の発売記念と、
はい、
このアリッチャーリアワーの公開収録をちょっと兼ねてね、
うん、そうなんですね、
イベントやろうかっていうので、2日後
ですけど、
まあ、無料で入れて、
は
い、本はね一応買ってい
ただくんですけど、そうです、本となんかドリンクをいっぱいっていう感じで、
う
ん、
そうね。でゲストに、
はい、
宮川聡さん、
そう、
宇宙戦艦ティラミス、
めちゃくちゃすごいことにな
って、しかもね、遺骨、
そう。
遺骨ポリポリ。
遺骨ポリポリ。そんなタイトルだったっけ？そんなキャッチーなタイトルだったっけ？
長いんで覚えられないんですけど。
遺骨ポリね。
遺骨ポリ。遺骨ポリ、なんと実写映画。
マジで、ね、
本当にマジでちゃんとしたさ、邦画になってんのよ。
そう。
見たら。
大森監督ね。しかも、うん。
すごい、なんか普通にマジで良さそうな邦画としてやってるっていう。
ね、俺が、見たくなるやつですよ、あれ。
あ、そう。見たくなるやつ。これだから、なんか宮川さんも本当になんか、マジで、ちょっと文化人枠というかなんか、
うん、
売れてきてるなっていう。
本当やめてほしい。悲しみゴリラ川柳にそういうの。
悲しみゴリラ川柳とは大違いのステージにはね。
ちょっとね、うん、いつの間にか遠くへ行っちまったなっていう感じですけど。
ね。
いやでも本当すごいよ。あれデビュー作ですよあれ。
デビュー作ですか、ね。
デビュー作も何も学校に書いてたような作品ですよあれって。それってもうなんか絵に描いたようなドリームじゃない。うん、
すごいね本当に。
いや本当すごいです。その宮川さんがなんと悲しみゴリラ川柳にね来るという。
こんな小規模なイベントに呼んでいいのかっていう感
じです。本業ですからあの人。
うん、もう来ていただいて、うん、まあいろいろちょっと喋ろうかとはね思っているんですよ。
はい。
まあ、そうですね。ねあの文禄堂さんもイベントの曜日を間違えて告知したり
そうなんだよ。
気合の入りを。気合が入りすぎてよ。気合が。
入りすぎると読みって間違えちゃう。
文禄堂さんもこう、頑張ろうみたいな、この、
いやそう
このイベントは、
ありがたいですよ本当に
やるぞっていう気持ちで書いたら、うんうん、土曜日なのに木曜日って一回告知しちゃってね。
ちょっと字が似てんのかな、木曜と土曜で。
木と土。
木と土だ
から。間違えてしまって。
同族な感じだからね。
ね。
それで、それでさ、うんゴリラ川柳のアカウントで、それをリツイートしたわけですよ、僕は。
はいはいはい。
で、あの、間違ってますよっていうのも、うん、あの、担当さんに教えて、
ええ、
で、あの、変更してもらって、ええ、それはいいんですけど、うん、なんかそのツイート自体削除したみたいで、
はい、
だからゴリラ川柳のアカウントで何にも告知してないみたいな状態に なってるんです、今。で、うん、だったらもう一回新しくしろよって思う、うん、思うじゃないですか。
はいうん
ただもうなんか席が埋まっちゃってるみたいで。
そうね、ちょっとありがたいことにあの、チケットが全部。
そうなんですよ。
かけているらし
い。まあまあまあ少ない席なんでね。
うん、
なんでなんかちょっと、あの、ゴリラ川柳のアカウントだけ見てる、うん、ちょっとゴリラ川柳が好きな人に対して、ちょっとないがしろなことをしてしまったような気がして、申し訳なかったなと。もうその人たちにはもうほんと後日、うん、ね、遠くから、
はい、
あの、応援してます。
何を言ってるんですか全然今、決めずに喋ってる顔をしながら何を言ってるんです
かバレたいや、なんか本当申し訳ないなと思ったんで、ちょっと来れなかった人たちも、
はい。
本当になんかね、どう、申し訳ないなっていう感じなんですけど。
ね、いやいや、まあいろいろね、イベント自体は本当に面白くなるように。
そうですね。
はい。で、あと公開収録も兼ねてるんで、イベントの当日の模様とかは、あの、録音してね、またこのラジオの中で、ちょっと紹介できればと思ってはいるんですけどね。
で、なんかあの、いる人も、こう、はい、ちょっと、少なくかもしれないけど、うん、いくつか読んだら、
なるほどね。
あの、いる人って、うちらだけでいつも読んでるじゃないですか。
うんうん、
まあ、あの、宮川さんいた時もあったけど、
はいはいはい、
で、あれの反応と、正しい反応って、もしかしたら違うのかもしれないじゃないですか。
あー、確かにその、人の前でいる人読んだことってないよね。
そう、だから、あの、送ってる人も、うんちょっとみんなの大勢の前で読んだら、うんうんうんうん、あ、こんな反応なんだみたいな、面白いんじゃないかなと思って、だからちょっといくつか読めたら、
う
ん、
あ、いいですね。
読みます
いる人読みたいですね、その公開収録の中で。
うん、
せっかくのね、この機会なんで、
う
ん。だからこの放送を聞いた後に送ってきていただいたいる人に関しては、
うん、
その公開収録でもしかしたら読む。
そう、読む可能性が。
可能性があるっていうことで、
ぜひ、ね、
来てくれないかな。
助けると思って。
とっておきの。
とっておきの。
とっておき
しまってるやつはね。
うん。売れ行きはどうなんですかゴリラ川柳。
まあね、あの、本当に、あの。
二部。
いや。
二部は売れた。
いやいや、すごいらしいっす。
すごいとは聞いてるんですか
一言も聞いてないです。担当さんから、発売してから何にも連絡は。
まあね、頼りがないのはいい頼りなのか。
そう。
案の定なのか。
ただあの、ちょっとね、検索した感じですと、うんまあ、あんまり反応がないかな。
あれつぶやかれてませんか
ちょっとつぶやかれてない感じ。
ゴリラ川柳のエゴサーチはあんまり。
ちょっと、まあ、うん、なんかね、いくつかありまして、
うん、
なんかあれ使ってゲームしてる人もいましたよ。
ゲーム
なんかわかんない。
ゲーム
なんかあれを使って、昨日は楽しかったな、みたいな。
使ってゴリラ川柳を使って
そう、だからさっぱり、あ、なんかね、ちょっと見たら、
うん、
4人のゲームで、
はいはい、
それぞれが、
はい、
ゴリラに対する川柳を読むんで、はい、誰か一人だけは本物のゴリラ川柳を読んでるけど、
はい、
誰が本物のゴリラ川柳かを当てるみたいなゲームをしてる人がいた。
すごっ複雑の上に複雑を重ね合わせ
た。すごいゲームを、なんでそんなゲーム考えたんだっていう。
すごいですね。
そう、なんちゅう楽しみ方してるんだと思ったけど、嬉しかったですけどね。
ああ、すごい。
うん。
すごいな。ただ俺帰るかもな。
なんでだ。
そのゲーム始まったら俺帰るかも。
いやいや、ダメだよ。ダメ、帰る。いやいやね、もうそう、楽しいゲームもできますよって感じで。
ね。いや、でもね、今日、お寿司さんに、ゴリラ川柳をね、いただいたんですけど、
うん。
本をね。
はい。
いや、なんか、想像以上に、うん。意味のわからない本でいいなって思う。この突き抜けてるなって、
ね、本当に意味わかんないよね。
本当に何なんだこれって思って
それをだから、うん、その需要がどこにあるんだろうっていうとこが問題なんだよな。
なんか本当に普通ツイッターでさ流れてくるときって、うん、まあ1日に1個ぐらいじゃん、うん、見るのって。そうですね、で今日のゴリラ川柳はこれかみたいな気持ちで読むんだけど、
うんうん、
これ本で読むと、うん、一気にもうゴリラ川柳がもう本流となって
こう、そう、これが本流だ。
わーって押し寄せてくるから、なんかもうね、混乱。
混乱。
混乱するん。
あとなんか、
本当にゴリラと何の関係があるんだ、これっていう川柳もあるし、なんでこんなものが世の中に出てしまったんだろうっていう、
本当にね、
気持ちです。これを本を手に取った時。
いや本当だからこれ、うん、今後今ならまだ理由がわかるけど、
うん、
来年再来年となってったら、うん、本当に意味のわからない本になっていく、うん、
これになんか人間の労力がつぎ込まれたっていうことが信じられないっていう気持ちなんですよね。なんか
そうですね。
すごい。だから本当にこんな本はなかなか出ないだろうなって
、うん、
そんぐらい意味のわかんない本なんで、うん、僕は逆にすごいいいなと思いました。
いや、嬉しいですね。うん、僕も、他の人が出したとしたらいいなって思ったと思うんで、
うん、
よかったなと思うんですけどね。
はいはいはい。
あとは売れてくれさえすればね。
うん、いや、これ、いいわ。なんか、どうでもいい人の誕生日とかに送りたい。
あ、これ。いいかもしれない、それ。逆に。逆にっていうか、
逆に。いい。これ、ほんと一番どうでもいい人の誕生日に、これ。
どうでもいい人じゃない。もうちょっと愛のある人に送って。
ちょっと愛のある人がいい。
うんうん、それはそうでしょう、う
ん。それでなんか、なんでこれくれたんだろうすごい、なんか、悩みながら読んでほしいですね。
確かに。人にあげたら面白いかもしれないな、これ。
うん、
まあ、そんな話はもう、まあ、置いといて。
はい。
急に変わるんですけど、
はい、
怒ったことあるっていう話ちょっと。
あ、怒ったことね。あ、僕あんまりないんですよね、怒ったこと
って。俺もあんまないです。子供に対して怒ったりします？
子供か。でもそれって別に怒りなのか。
まあ怒りじゃないよね。
なんかこう言わなきゃっていう気持ちで言ってるだけで。
そうそう、教えだからね。
教え
指導
ですね。確かに指導っていう気持ちなんで、うん、感情的な怒りみたいなのは別にないんですよね。こっちなんか強めに言っといた方が効果的だろうなって思って言ってるだけのあれなんで、別に怒ってはないんですよね、そこは。
じゃあ人生でブチギレたこととかっていうのはある？
あ、でもね、うん、ある。
え、あんだ。
ブチギレ、
この原宿さんをもってして。
ブチギレ経験はありますよ。
え、それちょっと聞きたい。
本当ね、めっちゃ昔だね。
え、何歳ぐらい？
何歳だろう。多分、俺が牧ヶ原小学校。
小学校。小学生の時。
あれ？二俣川小学校かな。
え、何？
転校してんの？転校してんすよ。
あ、そうなんだ。
まあ、近いんですけど。
近いんだ。
近い。牧ヶ原と二俣川ってめっちゃ近いんだ。隣なんだけど、ね。隣に転校
した。たまにそういうやついるよね。隣行っちゃうやつ。
隣に転校したんですよ、僕。小1と小2が牧ヶ原小学校。
うん、
今神奈川県の人はそこかって思ってたんですけど。
神奈川県でも一部の人はね。
牧ヶ原、牧小ね。
牧小。
牧中っていうのもあるんですけど、僕牧中なんですよ。
ああ、牧小、捨てといて牧中行ったの？
牧小から転校したのに、うん、また牧中なんです。
ちょっと待って、俺そういう友達いてさ、
うん、
そういう、まあ、なんかそういう話長くなるから言えないけど、ちょっと急にさ、中学からまた来るとさ、気まずかったりするんだよね。
あ、そう、中学校でね、再会するんです
よ。そうそうそう。
牧小時代の人と。
そうそう。
で、おぉみたいな。
ああ、
もう、あ、来たの。 巻き中みたい
な。そんな感じだった
感じなんですけど、まあ、お店関係ないんですよ、その話。いや、でも、小3ぐらいだったかな。
小3か。
小3の時に僕ね、ブチギレました。
小3のブチギレ、よく覚えてるね。
うん、当時、まあ、小3で一番流行ってたのって、
うん、
消しゴムのカスを集めて、
うん、
あの、揉むっていうのがやっぱり、
わかる。
それに一番時間を費やすわけだ。
そうだね。
小3
って。確かに。円グラフで書いたらそれが一番大きいかも、確かに。
うん、まあ当時、まとまるくんとかもね、初めの頃なんですけど。
もう出てた、まとまるくん。
まとまるくんを、で、あの、机とかをガーって擦ると、消しゴムのカスが一つにまとまってこう、はいはいはい、出てくるわけじゃないですか。で、それをまた集めて、あの、粘土みたいにして、手の中で揉むっていう作業に、あの、すべての時間を費やすっていうの
は。ああ、もったいない時
間。調査って大体そうじゃない。
そうだね。
ほとんどそれやってるから。
確かに。
休業中とかも。だそれをやってたんですね、僕も。で、なんかその消しカスを、
うん、
あの、定規を使って、こう、一箇所にはめてたんですよ。
おうお
う定規をなんかこうヘラみたいに使ってその消しゴムのカスを山にして
一
箇所に集めて、
はいはい、
でそれをまあもう見たいなっていう気持ちで一生懸命やってたんですけどその前の席に長澤くんって子が座ってて
あおいい名前
でその長澤くんがなんか俺の方を見て、うん、おなんか溜めてるねみたいな、
うん、おいいじゃんいいじゃん
消しゴムのカス溜めてるねみたいなで俺はもうああもう限界まで溜めてから揉みたい
っていう想像できてきたんだけど
気持ちだったんで、はいはい、触んないでねと
あお
この山を
まとまる
今から揉むわけだからこれをまあ触んないでくれってのを伝えて、
うん、
ちゃんと伝えてた、
はい、
でもなんかしばらくしたらその長澤くんがまた後ろ向いてニヤニヤしながらその山をちょっといじり始めた、
うん、あやばいやばいやばい
でも俺はもうやめてよと、
うんうん
もうや今やってんだからと。もう山を作ってんだからやめてよ。でもやめてよって言われるともうね、こう長澤くん
も、ね、確かにね。
意地になってきちゃって、何みたいな、いいじゃんみたいな感じで、その山をなんかバーって崩し始めて、そこに俺もプチーン来て、持ってた定規で、思いっきり長澤くんをズバーンって切りつけて。
危ないじゃん。
そう。あって思ったの。
その
瞬間、一瞬、で、もうブチ切れて、バーンって衝動的にやっちゃったから、やべっと思ったら、長澤くんの頬に、一筋の赤い線がついて、そっから血がバーって。
はぁやば、大事件じゃん。
で、先生が来て、何やってんのみたいな。
そりゃそうだ。
血出てんじゃんって言われて、で、俺は、いやでも触るから
もう引き目もう引けないねそこは。
俺のまとまるくん触るからこうなるんだよみたいな。
最悪の文句だろ。
でもそこまでさ、やったらもうこっちはブチギレるしかないから。
もうそうだ。
相手を悪にするしかないん
だ。それはそうだ。
俺のせいじゃない。こいつがまとまるくんの山を触ったら、バチが当たったんだ。姿勢を貫くしかない
の。いやもうそれ、最悪の
人だ。俺、内心はもうね、ブルブルなの。
そりゃそうだよね。
めちゃくちゃな怪我をさせてるから。
おーおー
まあ、めちゃくちゃそんなでもないんだけど、まあ、浅くね、切っちゃったんだけど。
まあ
まあまあね、そう、それで、まあね、まあ、保健室行って謝ったりとかして、で、まあ、本人もね、もう覚えてはないと思うんですけど、もう頭が白くなるぐらい切れた経験って俺それをすぐ思い出す
んだよね。まとまるくん。
まとまるくんの山を傷つけられたから、定規で顔を切ったってい
う。もうそれだけ文章で読んだらむちゃくちゃやばいやつ
だ。むちゃくちゃやばいやつなんだけど、なんかね、切れちゃったんだよね。
これそう、ここの頬にスッと一筋一本、あと残ったとしたら、今後その人は、その道の、しか読めなくなるレベルの。
ほんと深かったらそうなって
る、ね。そうだよね。それあとあと中澤さんその道にさ、もうどっぷり入っちゃってさ、
うん、
後輩、
うん、
そっち系の後輩にさ、はいはい、中澤さん、その傷どうしたんすか
って言われてね。俺まとまるくん。
威厳もクソもね。
まとまるくん触っちったんだ
よ。まとまるくん触っちったんすか、
まとまるくん。あ、やばいっす。そう話しててほしいね、でもね。
いや、その道に踏み込んでてほしくないよ、そもそも。
そういや、もうあの時はね、本当にブチ切れましたね、僕は。
はぁ。
血気盛んだった、
ね、あの頃は。
まとまるくんをやっぱね、まとめてる時は本当血気がまず、ないと。
あれもね、こすんのもね、
一頃。喧嘩早くないとやっぱね、できなかったから。
そんなやつ、そんなやつはまとまるくんいじってない。
おつしさんはあるんですか？
切れる。いや、俺、それを言われたらもうね、ないと言ってもいいぐらいだけど、うん、覚えてんのは、うん、大学生の時ですね、うん、家に、
うん、
あ、夏休みの頃に実家に戻ってきた時、うんうん、で、うちの実家ってうちの親父しかいなかったんですよ。うんうん、で、親父がもういなくって、うん、どっか会社行ってて、うん、俺一人で、
はい、
テレビ見てたんだね。
うん、
夜、
うん。
で、なんか、野球中継かなんかやってて、
うんうん、
で、巨人戦を見てて、
うん、
別に大して野球なんか見てないくせに、うん、その時はちょっと野球見てて、うん、割と面白い試合のをしてて、
お
なんつって、ビールなんか持ってきて飲んだりして、
うん、
楽しんで見てたら、はい、家電がプロロってなって、
うん、
で、それ取ったら、うん、なんつってたかな、なんか保険から、なんかわかんないけど、うん、なんかの勧誘の電話。
勧誘か。
ああ、なんか営業だと思って、うん、俺はもう適当に流して聞いてて、野球見ながら聞いてたんですよ、
うん。
で、話が終わったら断ろうと思ってて、うん、で、なんとかなんですって興味ありませんかって言われて、うんうん、あ、すいません、ないです。
はい。
って言ったの。
まあ、ね。ないよね。
そしたら、なんか向こうは、いやいやいやって、いやいやいやって言い出したの。そのないですって言葉が、うん、多分自分の質問とちょっと噛み合ってないんで、こいつただ断ろうとしてるっていうのが、向こうに伝わったらしく、
はは、
向こうのやつがなんか不機嫌だったのね。
は
い、で、それで、いやいやいや、ないですじゃなくて、ちゃんと聞いてましたかみたいなことになったの。いやいや、僕ちょっと野球見てて、つって、うん、僕全然興味ないんで、はい、っていうことを言ったら。
いいですかみたいな。
したら、ああ、つって。このびっくりしない営業だよ。
すごいね。
ああ、つって、
うん。
いるんだよな、とか言ってくる。こういうやつみたいな感じで、始まっちゃって。
すごい
、ね、向こうも多分さ、いっぱい断られててさ、
うん、もう
イラついて
た。限界だったもん、
ね。そう、
多
分、うん。で、俺がそういう要領を得ないようなことを言ったから、切れたんだね、向こうは。
ああ、
で、ちょっとそうなったら俺もちょっと臨戦体、うん、臨戦体制になっちゃうじゃないですか。うんうんうん、いやいやいや、俺はね、つって、聞きたくもないね、うん、営業のね、聞いてやってね、つって。うん、それで、全部聞き終わってから断ってやってんのに、うん、何なのその態度みたいなことを
俺も
や
る。
そしたらもう、うん、そしたら向こうのセリフ俺今でもこう、うん、ああ、切れちゃった、つって。言ったの。
営業の電話で？
営業の電話で。
すごい。
俺はその切れちゃった言葉でブチーンと来て、ここで俺今まで発したこともないような、おいこらーっつって、お前がよーっつって、俺はどんな気持ちで今楽しんでたのか、ただのバカのこの野郎っつって、
野球見てた。
野球見てた。そしたらもう俺本当ベランメイク長みたいなさ、今まで誰にもそんなこと言ったことなかったのに、そういうのがどんどん出てきちゃって、向こうもわーってなって、うん、ああ、知らねえ知らねえつって。
雑魚なの
わかんない。わかんないけどさ。
すごい、下っ端感がすごい。
で、なんかね、もう、お前んちの住所とかわかってるからな、みたいなこと言われて。
子供じゃん。
子供ですよ。で、もうね、なんか、うん、なんかバカ野郎みたいな感じでガチャンって切られた。で、あーっつって。うん、なったのが俺の中で唯一ブチ切れた思い出。
すごいな、テレアポでそんなこと言われるんだ。
多分さ、うん、ちょっとそういう怪しい詐欺まがいの
ちょっとこなんだ、きっと、うん、そういうやつらなん
だ、ね、そうそうそう、だから騙してやろうみたいな感じでやってるから、うん、もう
なんて意味のない怒りなん
だ、本当誰かも知らないという
ただただお互いの気分が悪くなっただけ
本当だよ、
すごいな
ね、怒るって結構ね、
うん、
エネルギーがいてね、人の怒りってちょっと面白いなっていうね、
確かに。でも怒り方とかもね、
うん、
なんか大事なんでしょうね。僕らもね、うん、結構四十を数えようとしてるわけですから、うん、
やっぱ
後進後輩とかもね、
うん、
いるわけじゃないですか。
そうですね、そうだよ、ね、編集長なんだからね、
うん、そういう時にやっぱりこうビシッと言えないと逆にさ、うん、なんか変な空気になっちゃうわけじゃないですか、
うん、そうなんですよね。
そういうところでのこうやっぱね、うん、バッっていうのは言いたいっすよね、
うん、そうっすね。俺一回あるんだけど、
うん、
これ話長くなって大丈夫っす
か。あ、いいよいいよ。
俺ねそういう意味では、うん、一個それ経験があって、
はい、
まあ俺全然フリーランスだから全然下にも人いないから、うん、人を指導するとか怒るってこと一切ないんだけど、うん、唯一ね、
はい、
中学生に怒ったことあるんですよ俺。
中学生に怒
った？中学生を指導したことがあって、
はい、
もういやらしい意味じゃないですよ
別にな
んか今いやらしい意味で捉えられるかもと思ったから、うん、指導って言ってもちゃんとした指導。24歳ぐらいの時ですよ、はい、24、5、
うん、
あのねなんかね地方の、うん、あの小学校あ違う中学校に呼ばれたんですよ、うん、イラストレーターとして。もうイラストレーターデビューして間もなかったのに、
うん、
なんか急にねメールが来て、
うん、
今度学校で学校全体を美術館みたいなにするイベントがあるっつって、うんうんうん、アートイベントというか文化祭的なノリで、
ね、
そういうのがあって、
うん、
でそれぞれのなんか班に分かれて、うん、生徒がでそれで呼びたい人を呼んで、うん、で一緒にその教室を展示するっていうのがあるからどうですかって言われて、なんかそう面白そうだなと思って、しかも泊まりがけでなんかやるとか言うからちょっと旅行が気分だし面白そうと思って、で参加しますって言ったんですよ。
あ、なんか青春がこう帰ってきたような感じでいいですね。
めちゃくちゃ面白かった。そのね、あの泊まってるところもねいい感じの旅館で、でいろんなアーティストとかの人たちが来てて、その人たちと一緒にね、あの大部屋で泊まったりして、それも楽しかったんですけど、
う
ん、
そう、
まあそんな話はいいんだけど、
うん、
そこでやってたら、
うん、
当日、
うん、
イベントが行われてる時に、うん、他のクラスの女 2,3 人がうちのところにやってきて、
はい、
ちょっと悪い系の女の子がちゃん、ちょっとヤンキー的な感じというか、ね、そこまでヤンキーじゃないんだけど、うん、その子らが来てね、
はい、
で俺の教室とこに入ってきて、
うん、
でなんか喋ってたの最初は普通に会話してた、
うんうん、
先生なんか何が好きなんですかみたいな感じで、
うん、
いや普通に会話してたら一、
うん、
人の子がね、
はい、
なんか意味がわかんないんだけど、
は
い、持ってた紙をね、
は紙、
紙を持ってた
の、紙を持ってた
の、なんかのチラシかなんかね、
チラシか、
それをビリビリ破き始めたんですよ。
え会話の途中、
会話のしながら、
は
い、で俺、うん、なんか破いてんなとは思ってた。で、まあ、別に破くのは、
まあ、自由、
彼女の自由だから、
それはね、
いいじゃないですか、うん、で破いてんなと思ったんですけど、
うん、
そのうちその破細かくしたやつを、
はい、
こうパラパラね、なんか教室にね
巻き始めたんです。
何？
なんかめでたい紙吹雪みたいなこと？
それは、いや全然そういうんじゃなくてテンション低く、
ああ、
しかもこう紙吹雪だったら上に巻くじゃないですか。ああ、じゃなくてもう腰から下でパラパラパラパラ。
何してるの？
わかんない。全然わかんないけど、とにかく教室めちゃくちゃ汚してくるんですよ。
何それ？
だからもう理由もわかんないじゃん。
怖い。
でも俺その時にさ、24歳の時で、先生方から言われて、一応先生としての立場で来てるから、これは怒んなきゃいけないのかもしれないと思って。
こんな態度って
言われたら。そうそうそう。この子のためにもとかあるし、大人として、なんか24って変なさ、大人の責任感みたいなのあるじゃん。なんか大人になんなきゃと思って、指導しなきゃと思ったんだけど、わかんないね、言い方が。
まあ、なんだろう、そんなに悪くもないし、なんだろう。
そうそう、そんなに悪くもないし、ただ理由がわかればさ、
わかるじゃん。理由あんのかな、わかる。
なんかなんでそれしてんのかっていう、まず質問をするとかになっちゃうと。
もしかしたら善意の。
そんなわけない。そんなわけない。
ここに紙を巻かないとダメなんですっていう、その、決まってるんです。紙を巻くことが決まってるんです。
そのルールを教えてくれよ。
そういうことなのかもしれないし。
まあ、確かに。でもね、まあその時は、理由云々はもう抜きにしても絶対それは悪いことじゃないですか、だって。まあ、
態度としてね、どうなんだっていうもんね。
だから、ちょっとそれやめてって、まあ、言ったんですよ。ちょっとやめてって言ったけど、うん、俺なんか強くやっぱ言えない気持ちがあって、
うん、
軽くちょっとやめてって言ったら、
う
ん、えつって、なんでつって、さあ問題が提起されたぞと、ここか先生のなんか腕の見せ所はと思って、だけど本当にその時パニックになっちゃった、え、なんでつって、理由わかんねえなーと思って、
確かにね、
汚しちゃいけないってことなんだけど、うん、なんで汚しちゃいけないのって言われたら、
うん、
どうすんだろう、みんなが清潔な気分でいたいからとか、
ね、
なんかもうわかんなくなっちゃった、うん、いやいやもうちょっと大人になってたらいろんな理由を言えたのかもしれないけど、うん、若いから、
うん、
いやいやいやもう理由とかじゃなく、
うん、
ダメだからゴミ捨てちゃっていう、うん、もうなんか、
ね、
ただダメっていうこと言っちゃったんです、
うん、
そうしたらもうやっぱ向こうは納得できないみたいな感じで、
なるほど、 えつってなんでそれをやってんのよ。お前にとっても別にだろ。
別にメリットねえだろっていう感じなんだけど、うん、向こうもやっぱさ、ちょっと反抗期だからさ、きっと。だから全然
やめないんだ。
全然やめない。だから本当ね、俺はそこで握手だったかもしれないですけど、
うん、
ちょっと大きな声出しちゃったんですよね。
うん、なるほど。ピリッと。
ちょっとピリッと。
うん、
いや、片付けて
怖っ。
言ったんですよ。
いいですね。ピリッと。教室ももうシーンと、ピリッと、う
ん。それ言ったら、なんか渋々、
うん、
はーい、つってやったんだけど、まあ空気が悪くなったまま。
まあ悪いよね。
うん、終わって、
うん、
で、本当それ、まあそれでおしまいなんですけど、それからずーっと、うん、あの時はどうすればよかったんだろうってのを、なんかもう20年間ぐらい。
はー、引きずってんだ。
なんか思うんだよね。
そういうでも瞬間あったよね。先生がさ、
うん、
中学校とか先生が急に、
うん、うん。
何しろとか言って、うんうんうん、みたいな。はぁみたいな空気に教室がなって、
うん、うん。
あーみたいな。
ね、
シューン
って。シューンと、せっかく楽しかったのにっていうね。うん、
それにしたんだ。
そう。
お寿司さん。
そうなんですよ。
うん、
なんかね、俺先生でもないのにさ、うん、そんな空気したくないじゃないですか。うん、かといって、なんかうまいことも来れなかったし、なんか、ね、うん、なんか俺ダセーなっていう気持ちになったんだよね、うん。で、本当に先生の職業ってむちゃくちゃ大変だなってその時思ったんだ。
その繰り返しだもんね、毎日毎日ね。髪をちぎる生徒をどう指導したらよかったのかってなかなか難しいですね。
うん
うん、まあ、本職の先生とかに聞いてみたいね。
そうだね、
うん、
まあ別にさ、多分俺のやったこともそんな間違いでもないとは思うんだけど、ね、うん、まあ、それ普通の一番普通のやつだろうなっていう。
聞きに行こうよ、なんか教頭に聞きに行こう。教頭を探して、
うん、
あのさ、おでん屋の屋台とかに行って、うん、教頭先生みたいな。
それほんと90年代のドラマ。
あ, の、ね、あの子はね、髪をちぎっててねみたいな。僕あの時どうしたらよかったんですかねみたいな
言うんだよね。野村誠とかが相談するんだよね、
うん、あるよねみたいな。
そういう時はさ、うん、みたいな。
どうしたらいいんだ。でもマジで
答えが分かんないから、ね、もう演技
答えが分かんないけど、どう導くのかね、そういう生徒を ね、
なんかそういうさ、ありえないような反抗期を、うん、仕向けてどう指導するのかっていうのを聞くとか。
先生の試験みたいなこと、うん、あ、試験だったんじゃないの。
あ、これもしかして。
それが教員試験だった
んだ。だから次から呼ばれないのかな。
そうそうそう。あいつの指導力を見ようっていう回だったんだよ。それがそれがアートフェスティバルの真の目的だった。
めんどくせえなそれ。
それでなんか、あ、あいつただやめてとか、
あ、ダセえ、ダセえやつだっ
すね。ゴミ捨てるなとか、なんか、しょうもねえこと言ってたな、みたいな。浅いねえ、みたいな。教頭が裏で、浅いねえ、みたいな。
最悪。それ、その VTR だったら最悪だな、マジで。
そういう回だったのかもな。
まあ、でも怒んないよりかは怒った方が良かったんじゃないかなと思うんだよね。なんか流しちゃってしたら、うん、なんか都会から来たやつはこんなもんかみたいな、うん、なんかダメな大人になっちゃう、
舐められちゃうってこと、
舐められちゃうし、なんかこう先生怒ってるけど、うん、実際問題別に怒られねえんだなみたいな感覚になっちゃったら良くないじゃないですか。
でもその生徒が今もね、うん、バスへのスナックで噛みちぎって
噛みちぎりババア、
噛みちぎりババアにはなってないでしょ。
いやでももう結構いい年だと思うよ。
でも14年前でしょ。まだ30になってないぐらいじゃん、中学生。
あ、そっか、まだ20。
まだ全然、チーママとかで、バスへのスナックでなんかさ、悪い男に騙されてさ、噛みちぎりながら、あたいつもこうなんだよ。
なんなんで、その、あたい、やめろよ、じゃあ。俺が行った時でやめろ、もう。
あたいつも噛みちぎってさ、怒られてばっかりなの。
あたいさ、
すぐ噛みちぎっちゃうんだ
よ。分かってんだったらやめろよ。
でもおつしさんがもう正確に叱らなかったから、その子はもう噛みちぎるのやめられなかった。理由が分かんない。髪をちぎりたい、髪をちぎりたいって衝動をもうさ、こらえらんなかった。あの時ちゃんとおつしさんが論理的になぜ髪をちぎっちゃいけないかを伝えていれば、 こんなことにはね、
まあ、もう。まあ、それでちぎってること
も。ね、もう今、ヤクザの情婦として。
私さ、ちょ、ヤクザも絶対そんなやつ、情婦にしねえよ、マジで。
それでもうさ、もうヤクザに毎日殴られてる。髪ちぎってんじゃねえよ、てめえよ、つって。これしかないんだよ。ビリビリ破って巻いたら、もうやめろっつってんだろ
意味がわかんない、マジで。
そうなってるかもしんないからね、わかんないけど。
あれ、なんだったんだ
よ。本当になんでなんだろ
うね。かなりなんか時間が、
時間がすげえ使っちゃった、今日。いる人読もうと思ってましたけど、じゃあこのいる人も
な、
あのイベントの方に回そうかな、う
ん、あ、今回のね、
うん、ちょっと読もうと思ってたものがあるんで、
お、いいじゃないですか。
そのいる人もイベントに回してね、
うん、
じゃあ次の放送であの公開収録の模様はお届けしようと思いますんで、
はい、
皆さんお楽しみに、あのイベント来ていただける方ももちろんよろしくお願いします、はい、ということで今週はこの辺で、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。